1% の情熱物語。海外に住んでいる日本人は日本人総数のわずかに 1%。 この番組では海外進出や起業を果たしたビジネスオーナーや経営者、また各業界のプロフェッショナルな方々へ対談形式でインタビューをしていきます。日本の未来を背負うグローバルなプロフェッショナルたちの仕事哲学とそこに燃える情熱に迫ります。 You ready? こんにちは。 1% の情熱物語301回でございます。皆さんお元気でしょうか。
元気でしょうか。301回、すごい
すごいですね
5月になりましたけど、あ、日本はゴールデンウィークですね。
そうなの。
そうですよね。僕らはあまり関係ないですけど。
そうなんです。私たちはね、そう全然関係ないけど、なんかやっぱチケットが高いみたいですね、飛行機のね。
なんかでも逆は安いと聞きましたけどね。
日本から、
まあ、タイミングずらしてだから、
あ、
いや、お、こっちから日本、
うん、あ、こっちから日本。お、
まあよくわかんないけどよくわかんないけど、
いや逆なら納得できるなと思って。だって今1ドル156円とかになってるじゃないですか。
ああ、そういう意味でそれは高いですよね。
ね、うん、日本円で旅行するのはすげえ高いだろうなと思って、うん、
まあそれでもね、多分来てる人いると思うんですよ。っていうのが、うんうん、僕この間ドジャース見に行きまして、やっぱりね、この円安の中でも日本から見に来ましたっていう人がね結構いて、周りにやたら日本聞こえてくるなと思ったら、で隣に座った人なんかたまたま3連戦で一人で来てるみたいな人で、3日間ずっと見て、まあその3日目の夜に帰るって言ってたけど強行だなと思って。
すごいな。
それぐらい、まあそれは大谷選手のであったり山本選手だったりの力なのかもしれないけどね、
うんうんうん、まあね、ドジャースです。大谷選手、山本選手見れるし、
うん、
レイカーズ行けば八村塁、
そうですよ、
見れるしね。
そう、まあちょっとね、今日はだからちょっとドジャースバーサスパドレス戦を見たっていう話をちょろっとしたかったんですけど、
はいはい、
パドレスはダルビッシュ有選手と、松井、あれ誰だっけ、松井選手ですね、投手ですね、がいるサンディエゴのチームで、うん、それを見に行った日がね、なんと4月のくせにえらいこと雨降ってまして、
俺も
大変な日だったんですけど、
はいはい、
まあそれはそれでね、でも楽しく2時間押したんだけど試合が始まるのを、うん、まあ、ビール飲んで、なんと銀だこを食べましてですね。
あら、いいですね。
うん、さあ銀だこ1ついくらでしょう。
あれ、この前この話しなかったっけ。
したっけ、
どっかで聞いた。
つか俺この話どっかで違うとこでした気がする
なんかすごい高かったって話を、いつさん、
あれ俺か。
でも前回の収録1ヶ月前。
明日？
え、じゃあ明日？あ、すごい、2500円ぐらいしたみたいな話、
うん、
じゃなかったっけ。
あれ、この話した
分かんない、どっかで聞いたぞこの話。
あれちょっと待って、
違うとこで聞いた、
ちょっと待って、
どこで聞いた
まあでもじゃあどこでも聞ける話っていうことで、まあ僕が買ったのはまあ14ドルですね。
うん、
6ピースで14ドル、だからまあ2000円ぐらいか。だから1個まあ300円ぐらいですか。
300円ちょ
っと、まあ高いです
もう物価が全部高いですからね。
でもね、チーズとワカモレって言ってアボカドのソースが乗ってたりして、
うんうんうん、
なんかやっぱそれはドジャーススタジアムじゃないと多分日本ではない味なんじゃないかなと思うんだけど、
うんうん、
まあ美味しかったっすよ、
特別な、
うん、
結構美味しいですよね、結構人気ですよね、並んでるしいつも。
そうそう、まあそんなこんなで、まあちょっとね、うん、なんか言おうとした今、
うん、
バスであとガーデナっていうね僕らが住んでるところの近くからドジャースタジアムに行けるっていう、この話もしたかな、なんか
してないかもしれない、
どこでどの話をしたか覚えてないんですけど、それはなかなかね快適だったんですよ、そんなに待たなくて30分も待たないで駐車場無料のところに車を止めて、ガーデナっていう、まあ、僕らが住んでるとこから近いところからダウンタウンのドジャースタジアムまで、まあ、45分ぐらいはかかったかな、まあ、それでも渋滞を避けてバスレーンで通れるから、普通の車は渋滞してるけどバスだけシューって行けちゃって、
それもいいの？
で、あの無料なんですよ全部。
それ知らなかった。
で帰りは7階の裏が終わった時点からそのバスがまた走り出してる感じで、また無料で戻ってこれるっていう。
いいですね、
うん、で最後まで見てるとちょっとあのまた乗るのに時間かかるみたいだけど、終わる前とかにバスの方に向かうとスムーズに乗れたりするんで、まあ、とにかくね、渋滞がきついからドジャースタジアムに。
そうなんですよね、
それを避けれますよっていうことだけちょっと伝えておこうかなと思いました。
では本編入りましょうかね。
はい、
はい、では毎回一人の方のインタビューを4回に分けてお届けしているこの 1% の情熱物語なんですが、今日はまた新しい方のインタビューです。
はい、今日はですね、実はコンテンツラボの河野さんという、皆さん覚えているかな、覚えていないかな、聞いてない方もいるかもしれないんですけど、ボリューム205から208でインタビューをさせていただいてます。あのコンテンツラボ、あ、これ特別編でやったんだな、僕の、友達でもあり、まあ、ビジネス的なことを教えてもらったり、して、まあ、サーフィンも一緒にする友達なんですけど、そうだな、200回記念でそういえば登場してもらったんだ。
200回記念か、
うん、
100回前ですね。
本当ですね。まあそんな感じで200回記念のちょっと過ぎた感じか、205から208ですね。なんか気になる方はちょっと聞いてもらえたらと思うんですけど、デジタルマーケティングの、コンサルとかをやってます。ビジネスコンサルですね、やってます、うん、河野さんから紹介をいただいた方で、今日は松立美香さんというですね、まあ、いわゆる会計士資格を持ちつつも、まあ、今はそのブックキーピングですね、なんていうんだブックキーピングって、帳簿つける経理ですか、
うん、
経理業務代行を、うん、メインとしたあの事務所経営をしてらっしゃる、うんうんうん、2人のティーネイジャーの母親でもある。
すごい。
そしてお金に関する教養を教えるオンライン講座もやっていらっしゃるという、カナダのウィスラー在住の美香さんのお話聞いてます。
では早速1回目を聞いていただきましょう。
はい、はい、1% の情熱物語、今日はですね76人目のゲストになります。今日はカナダのウィスラーから、ご参加いただいてますけども、会計経理事務所を経営していらっしゃるミカ松立さんにお話を伺います。ミカさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、カナダのウィスラーっていうとまずどこら辺ですか。
カナダのウィスラーっていうと、カナディアンロッキーとかって言えばわかりますかね。うん、うん、うん。でそこにある大きいスキー場です。
カナディアンロッキーってちなみに東、あ、西側ですよね。
西側です。はい。
バンクーバーの方。
はい。バンクーバーの、そうです。バンクーバーから車で1時間半ぐらいです。2時間ぐらい。うんうん。2時間弱ぐらいかな。うん。
山の方、北の方に行った方ってことですね。
そうです。
うん。じゃあ結構寒い感じなのかな。
そうですね。まあ、日本で言えば、多分長野とか北海道とかっていう、感じぐらいかなって思います。
雪も降って。
雪も降って、雪かきもして、うん。
なるほど、そうですか。
うん、
まあ、じゃあそちらで、今、2人のティーンエイジャーのお子さんを育てながら、会計経理事務所を経営されていらっしゃるということで、ちょっとどんな活動内容、仕事内容か、まずちょっと、美香さんの口から伺ってもよろしいですか？
あ、はい。はい。まあ普通の、そうですね、なんか、ウィスラーとかスキー場とかって言いながら、普通の事務所です。普通の事務作業をしております。会計とか経理、企業さんとかの、経理事務であったりとか、あと、個人の、確定申告。カナダは、まあ、ちょっと、なんか、固い話ですけど、日本だと、会社に勤めてたら、年末調整って言って、結構会社が全部、税金の調整とかしてくれたりとかして、確定申告ってあんまりみんなするものじゃないって意識があると思うんですけど、カナダは全員しなきゃいけないんです、はい、確定申告を。
アメリカもそうですよね。
アメリカもそうですね。はい。うん、なので、まあ、確定申告のお手伝いをしている。
まあ、いわゆるタックスリターンと言われるかな、アメリカだと。
そうです。こっちでも一緒です。タックスリターンです。うん。
そうですよね。だから、個人の人もみんな、いくら、2023年の1年間でいくらいくら稼いで、いくら、投資に突っ込んでますとか、なんか、その辺のやつを申告して、税金を払うか、もしくは税金先に払ってる人は帰ってくるみたいな制度があるんですけど、それの計算というか、なんていうんだ、整理を、
そうですね。計算ですね。もう計算をして、で、まあ、いろんなね、その、なんか、税的控除みたいなのが毎年あったり、新しいのができたり、減ったり、みたいなことが、
ある。
そうそうそうそうそう。うん、まあ、そういうのを、ちゃんと適用して、で、まあ、皆さんの代わりに、まあ、申告するっていう、まあまあ、本当に、まあ、そのあたりは、まあ、日本の税理士さんとかと同じかな。っていう感じの仕事をしています。
なるほどです。まあ、では、法人さんの方がお客さん的には割合多いって感じなんですか？
まあ、顧客の数で言えば、もちろん個人の方が断然多いですけど、そうですね。収益としては、やっぱり、ま、法人さんの方が、毎月の業務っていうのが、やっぱりね、経理業務っていうのがあるので、まあ、月次のその毎月の業務っていうのが、まあ、メインで年間通じてずっとあって、で、まあ、確定申告とかタックスリターンとかって、まあまあ、シーズンものじゃないですか、年に1回。
そうですね。
もうアメリカはもう先週終わったのかな。カナダはね、4月30日が締め切りで、なんですけども、
そう。2023年の分を4月20、あ、30日までに申告しないといけない。
申告するっていう、形で、なので、まあそうですね、3月、4月ぐらいはもうどっと忙しいんですけど、まあそれを過ぎちゃうと、
なるほど。
まあ年柄、まあ、でもまあ日本人は何だろう、真面目だから、多分確定申告、日本だと3月15日なのかな、で、日本でも、日本だとまあ3月15日だから、みんな多分3月15日までに終えて、3月15日を過ぎて提出する人の数って多分ぐっと減ると思うんですけど、カナダとかって結構みんな、 4月30日まではみんな4月30日が締め切りだから急いで出すから、まあ、まあ行列ができるわけじゃないですか。で、会計士さんも大変だし、もう待たなきゃいけないし、なんかこうすごいわちゃわちゃして大変だから、あえてその時期をずらすっていう人もいたりとかしてっていう人も珍しくないという、う
ん、延長するってことですよね。
延長っていうか、もうただ遅れて出すっていうだけですね。
なんか僕も一回ね、遅れて出したことありますね。なんだか、なぜだったか忘れたけど。
うん。
うん、
そう、っていう人とか、まあ、いるので、まあ、結局年がら年中確定申告やってるんですけど、まあ、一番、まあ、旬な時期っていうのは、3月、4月あたりの、うん、まあ、2ヶ月間ぐらい。うんが、どっと忙しいという。うん。
じゃあ、ちょうど今、お忙しい時期でございますね。
そうです。
すみません。ありがとうございます。こんな時間を取っていただきまして。すみませんって感じですけど、まあ。ちなみに、まあ、会社名紹介するの忘れちゃったんですけど、さくらブックキーピングさんというね、会社名でいらっしゃって、はいはい、まあ、その、だから、ブックキーピングっていうのは、その、法人の毎月の経理事務っていうのがメイン。っていうことですかね。
あ、そうです。はい、うん。
ありがとうございます。じゃあ、まあ、ちなみにじゃあ、まあ、シーズン的にはもう今が一番忙しいっていうことで、その他はもう普通になんか月金で、こう、なんていうんだろう、定時みたいな感じなんですか？
いや、まあ、基本的には仕事は家からしているので、まあ、顧客、はい、お客さんの、まあ、書類、をまあ手渡しでもらうお客さんも地元の人はいますけど、うん、まあもう8割方はもう全部オンラインですね。もう全部、うん、ファイルの共有とか、そのお互いのその経理の処理をスムーズにできるように、まあそのオーナーさん、うん、企業のオーナーさんとこう連携して、で、うん、まあ、今も、まあ、いろんなソフトとか、まあ、いろんなアプリとかで、うん、まあ、うまく、オンラインで、うん、
う
ん、書類の共有とかができるので、まあ、そういったものを駆使しながら、うん、使って、まあ、仕事はだから、どこでもできるという体制は、う
ん、時間も自由に使える。
時間も自由、そうです。はい。
なるほど。素晴らしい仕事ですね。
まあ、まあ、ね、いい面もあり、悪い面もありっていうのは。うん、
まあ、はい、まあ、僕も会社やってて、やっぱクイックブックスっていう、会計ソフト使ってますけど、やっぱそこに会計士さんが入れる権限を渡して、会計士さんに入ってもらって、ここは、わーだっつってやってますもんね。だから、そういうのはやりやすくなってるんですかね、うん、昔より。
そうですね。もう全く同じです。なんかもうその、どのソフトウェア使ってても、大体ね、会計士の方とかに、うん、シェアできる、なんか、ユーザー、うん、なんか特別なんかユーザー枠みたいなのが設けられてて、うん。うん、で、そこに E メールアドレスを入れてもらって、私がアクセスするっていう、はい。はい、そんな感じです。うん、はい。
ちょっとね、気になる方もいるかと思うんですけど、うん、US だと CPA ですよね。CPA って何て略だっけ？サーティファイドプロフェッショナルアカウンタント。
あ、本当で、パブリックアカウンタント。うんうん。
パブリックアカウンタント。
公認会計士っていう感じかな、はい、日本でいう。うん。
で、ミカさんもその資格も持っていらっしゃって、
はい、
まあ、ただカナダに今はいらっしゃるので、別の CPB という資格も取られてらっしゃるっていうことを伺ってるんですけど、は
い、そうです。で、まあ、カナダの方は、うん、サーティファイドプロフェッショナルブックキーパーっていうことで、まあ経理の、まあ、プロフェッショナルっていう資格みたいな、うん、まあ、日本で大概の資格は、うん、あるのかないのか簿記一級とかですかね、よくわかんないけど。
ああ、なるほどね、
うん
うん、じゃあそれとは別にアカウンタントのまた資格があるってことなんですかね、カナダでも。
あ、あります、あります、はい、カナダでもあります、はい。
うん、じゃあね、まあじゃあそのアメリカにも前に住んでらっしゃったっていう話もあるんですけど、ちょっとその辺は後で聞くとして、じゃあ今の生活スタイルですね、お不備とか何してらっしゃるかとか、なんか趣味とか聞いてもいいですか？
あ、はい、そうですね、まあ冬は家族揃ってみんなでスノーボードするのが、うん、まあ趣味ですね。
うん、
うん、せっかく、まあ、ウィスラーに住んでますので。
そっか、でもウィスラーってスノーボードで有名ですよね、そういえば。スノーボードで、スキーとか、あの、その、そこになんか合宿で行ってる人とかいたなと、なんか今思い出しましたわ。
うんうん。
日本の、
います、
ね、行きますもんね。
うん。2010年に冬のオリンピックがあったんですけど、その時にバンクーバー、ウィスラーが、会場だったんですよね。
はいはいはいはい。じゃあもう本当に極上のスキースポットっていうか、プレイスなわけです。
うん、そうですね。まあ、山の広さっていう規模では、多分、世界5本の指には入ると思います。
5本？山がで
かい、うん。山がでかい。うん、雪質は多分日本の北海道とかの方が断然いいと思うんですよね。うん、で積雪量もやっぱり日本の方が断然多いので、雪質ではもう全然ダメなんですけど、山の広さと、あと、まあ、リゾート地としての、まあ、開発されたその開発の仕方というのかな、なんかそのリゾート地としてのあり方みたいなものは、多分、もう世界の中でも、うん、うん、かなりなんか、うん、有名どころみたいです。
あ、じゃあ、景色も壮大だし、過ごしやすいホテルとか、そういうアメニティみたいなのも、しっかりしてるん
ですね。うんうんうん、あ、そうです、そうです。うん。
まあ、でも、カナダのね、バンクーバーも確か、住みやすい街ランキング、かなり上位だった記憶があるな。なんかカナダっていいですよ。だし。
まあ、田舎、多分アメリカの、まあ、板倉さんとかアメリカに住んでるじゃないですか。で、はい、アメリカとかってなんかちょっとなんかすごいこうバーンとこう華やかな面もあるけども、ちょっとなんか路地裏に行ったら、うん、一本なんか筋間違えたら、うん、やばい、ここ、うん、なんか本当になんか撃たれるんじゃないか、うん、刺されるんじゃないかみたいな、なんか、こう、やっぱ治安っていう面でも、そこまでなんか安心して、なんか酔っ払って、なんか、うん、ね、自撮り
打
ちみたいな感じで
歩けない
かな、みたいな感じがするけど、うん、カナダは、まあ、同じ北米の中でも、なんか、うん、アメリカ側もそういう都会だとすれば、もう、北米のど田舎ですよね。同じ陸ではつながってますから。うん、もう山奥に行けば、うん、うん。
のどかな感じがあるのかな。
のどかな、そうですね。なんか夜とか、人は怖くないけど、動物が、うん、動物とか獣が怖いみたいな。
ああ、野生動物が現れる。
野生動物が怖いみたいな。
いや、なんかいい生活だな、それもそれで。
うん、なんか人がいたらちょっとほっとするみたいな。人がいたみたいな。
基本みんな優しいみたいな感じですかね、人は。
うん、優しいと思います。うん。
なるほど。まあ、じゃあちょっとね、なんでそこまで、日本生まれでいらっしゃいますよね。
はい、はい、
うん。なんでソウルカネダに今住んでるっていうのをちょっと後でおいおい伺っていきたいんですけど、もう一個質問すると、
はい、
今一番、マイブームみたいな感じでフォーカスしてることとか注力してることとかなんかあったりします？
うん、ああ、マイブームですか？めちゃくちゃありますね。あ、もう、行っちゃいます？そこ。ね。そうですね。柔軟体操ですかね。ストレッチ。うん、
はい、
はい。もう、超マイブームです。
それは、何？ 結構本格的にやるんですか？
いや、私の中では本格的ですけど、多分普通の人からすれば、あの、うん、それ、うーんっていう程度だと思います。
あ、わかりました。じゃあ、それとなんで柔軟体操するんですか、それは。なんでっていうのもあるんです
か？ああ、なんでっていうのもあれですけど。
健康のため？
あ、そうですね。まあまあ、もちろんその健康のためにこうし、うん、まあそこが一番なんですけど、
うん、
なんだろうな、思いついたんですよね。半年ぐらい前に。
うん、うん、何が。
もうこれはもう柔軟するしかないなと思って、うん。もう私に残された、この人生の中で、まあ残された、まあこの人生の話とか今飛んでいいのかどうかもわかんないけど、あ、もう、うん、もう柔軟体操だなっていうふうになんかひらめいたんですよね。で、うん。で、そう。で、そう、で、柔軟体操を始めて、てか、体がすごい硬いんですよ、私。
うん、
すごい硬い。あの、本当に硬い。あの、お母さんが、あの、もう大きくなってから、聞いた話なんですけど、
うん、
まあ、私が体硬いことは知っていて、で、うん、まあ、まあ、体が硬いことを悩んでるみたいな、子供の頃から、まあ、まあ、10代、20代かな、もう体が硬いから、まあ、肩も凝るし、みたいなことを言ってた時に、そうよ、あなたは、あの、赤ちゃんの時から体が硬かったわよ、と言われて。
赤ちゃんいるの？
そう。
普通柔らかいけど、赤ちゃん。
赤ちゃんで普通柔らかいけど、うわ、硬いわ、この子っていうふうに、母親は私の赤ちゃんを、の時を見てたらしいです。ので、まあ、っていうぐらい、まあ、体が硬いんですよね。で、はい、で、まあ、それでストレッチ、まあ、今までもやったことありますよ。もちろんね、なんかスノーボードをやったりとかするので、運動したりとかするから、うん、まあまあね、やっぱストレッチって運動の前、運動の後、ね、うん、まあ、決まってするべき、まあ、動作というか、作業だし、うん、で、やったことあるんですけど、ここに来て初めて、あ、ストレッチっていうものの本質を知ったというのか、あの、もう半世紀近く生きてきましたけど、間違ってた。
ああ。
っていう、うん、自分の間違いに、やっと気づけたっていう嬉しさですね。
間違いっていうのは、ストレッチのやり方が間違えてたってことですか？
そう。ストレッチって、まあ、例えば、まあ、前屈だとか、開脚だとか、まあ、あると思うんですけど、体を曲げることだと思ってたんですよ。その、まあ、前脚だと、あの、こう、前、前屈するとかっていうと、うんうん。体をこう、曲げることに意識をしすぎてて、
うん。
あの、曲がらないから、それを、痛いのを我慢して、ちょっとずつちょっとずつ曲げよう曲げようと思ったらいつかはなんかベタッと曲がるんだって思ってそこを目指してたんですけど、
うん
う
ん、
違うんですよ。曲げるんじゃないんですよね、ストレッチって。うん、読んで字のごとく伸ばすことなんだっていうことに初めて気づいて、
うんうん、
ストレッチって伸ばすじゃないですか。伸びる。
うん、
そのままだったんだって、今まで
知らなかった。
英語の意味知らなかった。
でも、まあ、そうなんのか。
うん、っていうことに。そう。うん、
いや、おもろいな、
うん、いや、結構これね、みんな知ってました？
まあ、一応筋肉を伸ばすことだろうなとは思っておりましたよ。
ああ。
うん、固まった筋肉を伸ばすという感じですか？まあ分かんない。
でも、
まあ最初の頃はでも確かにね、曲げることだとは思ってたかもしれないね。盲点かもしれないですね、それは。
うん、そう。でも筋肉は。
それでも誰か教えてくれたんですか、それは。
いや、教えてくれないです。
自分で気づいたんだ。
気づいた。
それどうやって気づいたんだろう。
でも、まあ今も、あの、アプリとか、Facebook でも、まあ、TikTok でも、うん、まあ、なんでも、SNS なんでもいいんですけど、まあ、動画とか見てると、もう、 適正化されても自分のその興味あるやつばっかりフィードが上がってくるじゃないですか。だから私のフィードはもうストレッチばっかりなんですよ。
めっちゃありますもんね、ストレッチの動画。うん、まあ、僕も出てきます。
うん。
なるほど。
で、まあ、これ多分聞いてる人、今日から多分いっぱいみんなストレッチの動画上がってくるようになると思いますよ。で、で、まあ、そこでなんかこう、やっぱ、ショート動画っていうんですか、なんか、うん、みんな上手じゃないですか、やっぱ作るのが上手だから、やっぱついつい見ちゃう。見ちゃうんですよね。で、自分の興味あることだから、っていうので、はい、まあ、こう、いろんな人のフィードを毎日毎日違う人のとか、同じ人が違うやつ上げてるのとか、こう、見てると、その中でやっぱり共通点みたいなものが見えてきたり、なんか、結構その同じことを言ってる中でもみんな違う言い方を違う言い回しをすることでなんかこうヒントになる自分の中のなんかこうあっていうきっかけになる言葉って刺さる言葉ってやっぱあるじゃないですか。まあなんかそういったものからなんかあっとはっと、うん、あー体験が来たんですよね。
それでストレッチにはまっちゃったんだ。
そう。
まあありますよ。僕もやっぱ見てて、今朝はね、なんか武田鉄矢の言葉になんか刺さりましたけど。内容は言わないですけど。
うん、
あ、じゃあまあ一応じゃあ、触れてるメディアとしては結構そういうソーシャルメディアとかも触れてらっしゃる。情報収集の方法っていうのも聞いてて、
うんうん、
まあパソコンからの情報収集が多いわけですか、仕事含め。
あ、そうですね。やっぱりまあ、うん、パソコン、まあ仕事はもうずっとパソコンに向かってるので、まあついついね、やっぱりネットサーフィングしてますよね。なんか、あれ、うん、仕事してたはずなのに、なんか知らないうちに自分のなんか気になることの検索してたりとか、っていうこともやっぱりあるから、うん、まあネットはもう絶対で、で、テレビは、うちテレビないんですよ。
なので
、うんうん。もう、下の子が、多分3歳ぐらいが最後だったのかな。まだね、まあ子供が小さい時は、うん、ケーブルとかも繋いでて、うん、子供のやっぱ番組とか、ケーブルとか便利だから、
うんうん、
まあその当時はまだ、ね、今もティーネイジャーだから、上の子が16歳とかだから、まだ16年前とかって、今ほどまでも、そこまでまだ、まだまだ SNS、YouTube とかも、うんうん、まだ今ほどまでも盛り上がってなかったから、まだやっぱりね、ケーブルの番組っていうのも見てたけど、下の子が今13歳だけど3歳ぐらいだから、もう10年以上前かな、10年ぐらい前から、テレビはもうないんですよね。うん。
それもうテレビいらんわと思ったってことですか？テレビ。
いや、もうその前からテレビはいらないわと思ってたんだけど、あ、まあ、子供が、できて、まあ、子供が、なんかまあ、テレビつけとくと、とりあえず一瞬なんかこう、おとなしくしてくれてたり、テレビ見てくれたりとかってするのが便利だから、はいはいはい、まあ、それでまあ5年ぐらいは、もういらないなと思ってから先延ばししたっていう感じですかね。だからもう15年前ぐらいからはもう全然テレビいらないなと思ってました。
うん。
うん。
まあそうですか。まあ僕も実はテレビないんですけどね、家に。
うん。うん。まあ海外の人は多いですよね、テレビない人。
増えてる気がする。まあパソコンでも見れるっちゃ見れますしね。
うんうんうん。
ちなみにその同業者とのネットワークみたいなのってあったりするんですか？
ね、ないです。
ああ、そうなんだ。じゃあ、みたいな。まあ、勉強はだってね、さっきも話出たけど、デートはしないといけないわけですもんね、法律とか。
あ、そうですね。うんうんうん、そう。だからまあそういうのはずっと見てますね。
うん。
あ、まあでもまあ同業者のつながりはないですは嘘ですね。まあ友達あんまりいないのでないですって、なんか友達いないですって言うつもりで言ったんですけど、まあもちろん仕事でやっぱり会社のお客さんの経理したりとかしてるので、まあそこが使ってる会計士の人、先生とのつながりであったりとか、うん、まあそういったつながりっていうのはもちろんあります。うん、なので、ある意味そうですね。なんか、まあもともと、まあ会計士事務所に勤めてたっていうのもあったりとかも、まあ、うん、まあ、うん、するので、まあそういったつながりっていうのは もちろんあるけど、そういった仲間同士で、まあ、アップデート、知識のアップデートみたいなのは、ないですね。
まあ、そういう時代というかね。まあ、オンライン上でね、コミュニケーションもちろんあるかと思うんですけど。
で、まあ、必要だなと思ったら、まあ、セミナーみたいなものに出たりとか、たまになんか、声かけてくれるし、まあ、たまにっていうか、だからいつも声かけてくれる人がいて、その人のことも友達じゃないとか言ってるのが失礼ですね。友達もいますね。はい。
ちなみにちょっとご紹介忘れたけど、オンライン講座もね、運営してるってことで、ちょっとその辺の深掘りは後でしていこうかな。
そうですね。
お金、子供に、教えられる、親が子供にできるお金のレッスン、オンライン講座みたいなのをね、やってらっしゃって、まあ、そのお金の知識を生かして、こう、なんていうのかな、まあ、お金の教育ですよね、してらっしゃるってのもあるんで、ちょっとそれはまた来週以降で聞いていこうかと思います。
はい。
はい。じゃあ、ちょっとそろそろ過去の話に入っていきたいんですけども。
はい。
カナダのウィスラーっていう場所を初めて知ったんですけど、ミツさんご存知でした？
いや、俺もなんかね、この最初話し始めの時は忘れてたんだけど、なんか途中で思い出したのは、やっぱりスノーボードで、日本から、ガチな人が、合宿で行ってたみたいな話を思い出したから、まあ、スノーボードの、まあね、話でも言ってたけど、リゾート地でもあるし、そのスノーボードとかが盛んに行われている場所っていうのを思い出しました。俺行ったことないんだけどね、
スノボをやる人にとっては、超憧れの
場所
ですね。
でしょうね、
お
そらくそこから発祥のそのスノーボードのメーカーとかもあるんじゃないかな、確か。
しかもあれですよね、治安がいいって話が出ましたけど、夜野生動物の方が怖いっていう
人間よりもね
逆にあそうなんやと思って、
ロサンゼルスとかね、サンフランシスコとかはちょっと夜人間怖いもんね。
あ、昼間でも歩けないですもんね。
ちょっと向こうから歩いてきたら反対車線に行きたくなるもんね。
本当本当
すれ違いたくねえみたいな。
すれ違うことしない野生動物と同じだから、ね、熊が歩いてきたのと一緒の感覚
ね。え、まあ、
いいですよね。
まあ、でもカナダのね、バンクーバーの近くで、やっぱバンクーバーもその住みやすい街ランキングで、ね、いつも上位に上がってくる場所だから。
そうですよね、ま
あまあ、カナダ全体がでもいい感じのイメージあるけどね。
確かに治安も良さそうだし、なんか、政府の援助とかそのサポートとかそういうのもすごくいいって聞くし。
そう、それでまあ美香さんのズームでまあお話したんですけど、やっぱその背景に映ってる家の中が、まあこれもまた壁紙かと間違えそうになるぐらい素敵な広々とした家で、高い屋根があって、暖炉があって、なんかあったかそうな山の家みたいな感じの、背景
じゃないけど、いいですね。
白くてさ、なんかいいよな、雪降ったらなんかすげえいい雰囲気出そうだなみたいな。
へえ、すごい
感じでしたよ。
いいな。もうなんか、そうなんだ、暮らしとしては最高の場所でしょうね、
山好きにとってはね。
ね、
確
かに。そこそこ。それで、
まああと
次回はどんな話になるんですか、
ね、そうですね、次回がまあその会計士って話をね、どういう活動仕事してるのかっていう今日は話だったんだけど、次回がだから、あれですよ、 生い立ちですね。大阪生まれで、なんでサンディエゴじゃないわ、カナダにあれ、うん、行ったのかっていう話ですけど、その前にサンディエゴに留学しているんですよね。ホームステイか、
うん、
そうそうそう。でなかなかバブリーな OL 時代の話とかね、結構面白い話が続いていきます、
楽しみにしております。
はい、はい、今日のリアルアメリカ情報はですね、アメスポですね、前回の続きになります。前回がドジャースタジアムの歴史だったり収容人数だったりプリゲームの話、 VIP 席の話なんかをしましたが、先週前回に引き続いて今回後半になりますけども、引き続きドジャースタジアムの話なんですけど、持ち込めるバッグの話とか、チケット購入の裏技の話ですね、あとは大谷選手の成績等、まあこれちょっと収録しているのがですね4月の終盤で、配信がちょっと5月なんで、もしかしたら変わってる、なんかね、あの大谷選手の成績的には変わってるところがあるかもしれないんですけども、まあ大方好調だと思いますが、その辺を含め、聞いていただけたらと思います。
あの球場自体をやっぱりせっかく行かれるんであれば楽しんでいただきたい、
うんうんうん、
やっぱそのためには早く行ってほしいですね、球場には。でどうしてもその試合直前、
ね、
1時間ぐらい前からあの球場の周辺の高速道路も全部混むんですよね。
渋滞がやばい
ですね。渋滞すごいですね。もう本当あの1時間あと普段だったら5分で行けるところを1時間かかったっていうこともあるんで、ですからもう早めに2時間ぐらい前に球場に着くように行っていただければ、
うん、
あのもう少しスムーズに行くと思いますし、でパーキング自体は2時間半前から一般の人が入れます。で、うんうん、スタジアムの中に入れるのは2時間前です。
なるほど、なるほど。
でそのスタジアムプリゲームツアーに参加すると、3時間半前から球場の中に入れる、うん、
まあ焦らなくてのんびり楽しめるってことですね。
あとやっぱりお買い物も一つの楽しみだと思いますし、うん、もういろんな新しいグッズが、うん、あの毎回登場してますので、ただ、うん、大谷選手の、背番号入りの白いユニフォームはもうこの前、先週はもうあのエクストララージとラージしかなかったです。スモールとミディアムなかったです。
ああ、もう売り切れちゃったってことですね。
そうです。あと T シャツなんかもスモールミディアムはほとんどないです。
うーん。
で、球場のショップ自体は野球やってない試合がない日も空いてるんです。で、今要は日本から来るグループ、例えばバスでこう、うん、学生さん来たりとか、うん、そういったグループはもうほぼ観光コースにドジャースタジアム入ってました。
うーん。
中にはもう直行で、ね、空港から直行でドジャースタジアムに行って買い物するっていうで、そこでもう皆さん、あの、1枚2枚じゃなくて、もう、あの、親戚、友達、みんな10枚ずつぐらい買っていくんで、あっという間になくなりますね。
なるほどね。
はい。まあ、もちろん、あの、現地住んでる方はオンラインで申し込めば、あの、うん、いいんでしょうけど、やっぱり球場でしか売ってないようなものがいくつかあるので、
うんうん、
そ
うですね。
ですから、まあ、その買い物っていうのも一つの楽しみですし、あの、うん、公式ボールで17番、大谷選手の17番が入ったボールがあるんですよ。
うん、
これなんかもうあの係員が裏から持ってきた瞬間にもみんな持っていって、この前ケースで買った人、うん、ケースで買った人もいましたねですからやっぱりその球場自体が楽しいっていうのがやっぱり皆さんの、まあ、野球はもちろん野球を見るっていうのがあの一番なんですけども、はい、
うん、まあその他も含めもう全部がエンターテイメント
になってる、ね、エンターテイメントになってますね。上手ですね、うん。ですから、あと気をつけなきゃいけないのが、やっぱりあの高いんですよ、
うん、
あの。この前、銀だこがオープンして、
ちょ
っ
と
銀だこ食べたいっていうお客様がおられたんで、ご案内したんですよね。で、そこでお客様、はい、ハイボールを頼まれたんですよ。
はいはいはい。
ハイボール20ドルです。
ああ、高いっすよね。まあ、ビールもまあまあ高いっ
す、まあ、ビールも20ドルしますからね。
あ
ですから、たこ焼き1個500円だって、こう、噛み締めながらお客様食べてましたね。日本の銀だこはなんか6個で600円って聞きました。
はい、僕も銀だこ食べに行きましたもん。
でもカリカリだったっておっしゃってました。
あ、美味しかったですよ。うん、
そうですね。だから、まあ、そういった、いろんな楽しみ。で、実は、ドジャースタジアムの持ち込みの中に、まあ、バッグの規制とかすごい厳しいんで、透明のバッグ、30センチ四方ぐらいの透明のバッグで、ビニールのバッグだったら、持ち込みできるんですけども、うん、もう普通のポーチだったらもう20センチ、10センチでもう本当に、一般の男性の方が持ってるセカンドバッグもダメなんで、その辺は球団サイトでも十分に見ていただきたいんですけども、
そうですね、
でその中で、実は、ビニール透明のガロンサイズのバッグに、例えばちょっとスナックを入れたりとか、まあ、おにぎりこのまま持ってきている方もいました。おにぎりを
透明、
OK なんですよ。その代わりちゃんとこう閉まってるっていうか、バッグの中に入れて、透明のバッグに入れて、封をするんですか、はいはい、だからドリンクなんかも、例えば多いお茶とか、それから、要は、ちゃんと蓋が閉まってれば、開けてない状態だったら飲み物を持ち込みできます。ですから、まあ、逆に言えばサンドイッチとかも、きちんと、ガロンバッグに入れていけば大丈夫なので、
うんうん、
ですから、ね、やっぱり、球場内で食べたり飲んだりするとすごい金額になっちゃいますから、うん、まあ、特にスナックとかは持っていかれた方がいいと思いますね。
そうですね、
はい、ま
あ、球場のフードもね、ヘルメットに入ったナチョスとか、
そうそう、フレンチフライとかすごいいろんなものが増えましたからね、
うん、
以前ドジャースといえばもうドジャースドッグしかないっていう、ドジャースドッグしかないっていうイメージでしたけども、今すごいですね、いろんな内容のね、バーベキューもありますし、
うん、
それからお寿司も売ってましたね、この前。まあ、味はちょっと試してないんで分かんないんですけども。それで、まあ、まあ、チケットの方なんですけども、実はちょっと今、落ち着きまして、と言いますのは、うん、ちょうど前回収録をした時っていうのは、もう全くチケットがない状況で、
うんうん、
一般売りをしたんだけれども、チケット自体が公式サイトでも全くないと、
うんうん、
いう状況が続いてたんですが、3月の15日から20日ぐらいかな。急遽ですね。まあ、これはちょっとどういう意図があったのかわからないんですけども、球団側が結構1階の内野席も含めてリリースしたんですよ。まあ、もちろん今覗くと、例えばゴールデンウィークとか、ボストンレッドソックスとか、エンジェルス戦とかはもう、いいところはほとんどないんですけれども、
うんうん、
試合によってはまだその1階の内野席がだいたいまあ200ドル前後。日によっては300ドルぐらいにはなるんですけども、で、1階席の一番いいところの内野のブロックが変える可能性もありますので、うん、まあ、ちょっとその辺は、うん、まずその公式サイトを見ていただきたいっていうことですね。公式サイトを見て、それでまあ手数料も含めて、なかなかその手数料の画面っていうのはチケットの、カートの中に入らないと、手数料が含めた金額わからないですから、だいたい例えば150ドルって書いてあっても、実際払う金額は175ドルぐらいになったりするんで、
うんうんうん、
まあ、それを、まあ、一つはまず、公式サイトを見ていただきたいっていう、あとはその転売サイトとか、まあ、うちのサイトもそうですし、いろんな転売サイトが出てますけども、まあ、前回お話したように、うん、まあ、手数料が3割ぐらい上乗せされる場合もありますし、
うん、
でやっぱりですね、正直言いまして、やっぱりチケットをたく買ってる方で、当日行けなくなったとか、ちょっともうこの日は使わないなっていう場合もありますよね。
うんうん、
そういった場合、特に当日ですね。当日になると、もう明らかに、もうこのチケットはいらないから、まあ、通常であれば200ドルぐらいのチケットを100ドルぐらいに出す人もいます。
なるほど。
ですから、まあ、日本から来られるお客様っていうのは、やっぱりで、どうしてもチケットが先にないと心配ですし、
うんうん、
例えばそのホテルにいるときにチケットを買ったりとかっていうか、面倒な手続きもあるんで、まあ、先に買われる方が多いんですけども、うん、現地に住んでる方であれば、もうアプリでダウンロードしとけば、ね、もうカード番号とか入れて、当日、購入するっていうことができますし、で、大体もう2時間ぐらい前になりますと、かなり値段が。
下がるってことね。
まあ、逆のケースもあるんですね。もう本当に直前になって値段がボンと上がったりっていう。ただやっぱり野球っていうのは基本的には試合数が多いんで、
うん、
傾向としては当日になれば値段が下がるっていうのはございますね。
なるほど、
ですから、まあ、そういった、うん、 裏技じゃないんですけども、当日チケットを購入するっていう、もしくは一番上の席を一番安いやつを買っといて、当日、まあ、極端な話ですね。あんまりこれを言いたくないんですけど、極端な話、球場の中に入っててもチケットを購入できますから。試合開始時間ぐらいまでは購入できるんで、転売さんにとって。
はいはいはい。で、じゃあちょっと違う席行こうって。
そうそう、購入して、意外と安い料金で買えたりすることも、ありますので。
それはまあ裏技ですね、本当にね。
そうですね。まあ20階、30階になっちゃうんで、ちょっとね、うん、もったいない。
値段的に安くなってる場合もあるってことですね。
そうですね。で、あとやっぱり、どうしてもその大谷選手のバブルヘッドの日なんか、今度5月の16日。
はい。
それから8月の28日です。はい、この、2日間が、先着4万名様ですね。大谷選手のバブルヘッドがもらえるんです。
うん。
で、この日はやっぱり球団も上手なんで、
うん、
一番上の一番安い席でももう125とか、150ドル近くします、
うん。はい、僕も実は今朝ちょっとチラチラ見てました。
見てました。
どうしようかな。
まあ、とにかく球団は AI を使って、まあ、アクセス数が多い人気のあるチケットが売れてる試合は、どんどんどんどん値段を上げていきますし、
変動性。
逆に、変動性で。まあ、上げていくケースの方が多いですね。まあ、逆にデーゲームで、木曜日とか水曜日のデーゲームで、あんまり人気がなさそうだったら値段が下がる場合もあります、公式サイト。
なるほど、
まあ、その辺は要チェックということ。
そうですね、まあ、じゃあ近くの人はそういう裏技もあるよっていう感じで。
そうですね、ただやっぱり球場にはとにかく早く行ってほしいなっていう気がしますね、
うん、そうだ、それちょっと付け足したかったのが、はい、渋滞はめっちゃ渋滞するんですけど、はい、バスが、
はい、
ドジャーエクスプレスでしたっけ。
そうですね、トーランスからと、
そうですよね、
それからユニオンステーションから出てるんですけども、
ダウンタウンね、
こちらがですね、うん、最初のバスが出るのが90分前なんですよ。
なるほど、
試合開始、
うん、
ということはユニオンステーション、まあ、もちろんそのドジャーエクスプレスは優先レーンを使えるんです、
うんうんうん、
優先レーン、まあ、通常混み合ってるところに一番右側のバスレーンを使えるんで、
まあ、渋滞はある程度
避ける、うん、マシなんですけれども、やっぱりそのバスを降りて、そこから歩いて球場の中に入ると、最低でも30分、うん、40分かかるんで、
うん、
球場に着くのがもう1時間前、というか50分前、45分前になっちゃうんです。
そっか。
そうすると、ゆっくり買い物したりとか、
なるほどね。
する時間はちょっとないですね、逆に。まあ、
そういう意味では、もう2時間半ぐらいでも車で先に行っちゃった方がいいよって
ことですね。で、あとはその試合、終了後のですね、バスに関しては、だいたい7回ぐらいからバスが出始めますので、ちょっとその試合が終わって一番混雑するとこを避ければ、ちょっと早めに出られるとか、
うん、
9回の、8回が終わった時点で出るとかすれば、まあ、スムーズには出れるんですけども、これもやっぱり、例えば延長になって、
はいはいはい、
5万人入ってる試合だと、出るのに1時間かかる方もシャトルバスに乗れたのが結構
多い
とか、まあ、ですから良し悪しですね。
そうですね、
はい、でかといってじゃあ駐車場に止めて出られないケースもありますからね、場所止めた場所によっては。
あ、普通の車でもね、
普通の車でも、
ちょっともう本当そこをちょっと解消してほしいですね、この渋滞問題はね。
渋滞問題はやっぱりどうしても、
ね、難しいけど、
はい、で金曜日とかドローンショーやってるんですね、プロモーションで。
あ、
今800台ぐらいの、そう、金曜日の夜が多いですね。毎週ではなかったと思うんですけど、金曜日の夜にドローンショーやるときなんかは結構、球場に残ってる方が多いんで、まあ、ドローンショーを見ながら駐車場出ると意外と出やすかったと。
なるほど、なるほど。
あと、花火の日とかも結構みんな、球場に残りますからね。
ばらけるってことですね。
はい。土曜日が多分結構花火の日が多かったですね。ですから、まあ、プロモーションデーっていうのを調べていった方がいいですね。
はい。皆さん、ちょっとばーっと喋りましたけど、球場の楽しみ方、伝わりました
ね。そうですね。もう、ね、本当ぜひ、まず球場に行ってほしいですね。
そう、早めに行くということですね。
そうですね。で、あとちょっと、付け足したかったのが、今、大谷選手の成績、調子悪いな、ホームラン打ってないな、 ランナーいるときに打てないなって、こう、結構物足りなさを感じてるファンの方がいるかもしれないんですけれども、
うん、
とんでもない成績を残されております。
まあでもこの間も記録出ましたよね。
そうですね。あの176号が出まして、
うん、
松井選手の日本人、
うん、
最多記録を抜いて、それで、うん、176号。
うん。
で、まだ5本目ですね。
うん。
まあ、5本目といってもメジャーで、まあ、上には18人ぐらいしかいないんで。
うん。
一番打ってる方が9本ですかね。
うん。
でも過去の、あの、数年を遡っても、だいたい5本から7本ぐらいなんで。
あ、この時点ではってこと、
ま、この時点で。まだ4月は、うん、あの、試合残してるんで。
はいはいはい。
全然ホームランのペースが悪いっていうわけでもないですし。ただ、うん、今年すごいのは打率です。
うん。
大谷選手は首位打者ですから。ご存知ですか、高田さん。
あ、そうだ。なんか、なんかで見た気がする。うんうん。
3割6分ってますからね。
うん。
それから、あの、塁打ですね。2塁打、それから3塁打。2塁打も1位ですね。
まあ、確かに2塁打多い
ですね。塁に出た、フォアボールも含めて、ヒットも含めて、塁に出た数も大谷選手、
うん、
1位です。これ、全球
団で。フォアボールも多いですもんね。
フォアボールはちょっと去年より少ないんですけど。
ああ、そうなんだ。うん。うん、
ですから、もう今残してる成績っていうのは、とんでもない選手です。あの成績です。
わかりました。
だから1番のムーキー・ベッツと2番の大谷選手で、ほとんどのタイトルをかっさらほどの成績を残してますから。
確かに、ベッツは本当によく打つなと思いますね、すね印象は。
うん、だから、本当、ドジャースが、やっぱりこう、ドジャーファンってやっぱり勝たないと納得しないんで、うん、もう球場内も荒れてます、かなり。ヤジもすごいです。
確かにね。
もう叫ぶ男性がいっぱいいます。
うんうんうん、
これ、エンジェルスでは見れない光景ですよね。
うん、
もう見逃し三振とかしたら、うん、もしくはもうフォアボール出したら、もうブーイングされますから。
まあ、あと相手に向けてのブーイングもすごいですけどね。
味方もすごいです。
味方もすごいけどね。うん、
で、その中で、やっぱりあのドジャースの場合、先発ピッチャー、
はい、
あの先発ピッチャーはグラスノーっていう長髪で2メートル3、
はいはいはい、
あのロックスターみたいな。
はい、
彼も頑張ってますけども、
うん、
あの山本選手も、まあ、シーズンまだ始まったばっかりなんで、制球とかも含めて、うんうん、まあ、あの審判のコールがどうしても納得いかない場合があるんですけども、うん、なかなかピッチクロックがあったりとか、まだまだ これからアジャストされていくと思うんで、心配する必要はないと思うんですけども、うん、ドジャースの場合、うん、要するに10勝できる先発ピッチャー、4人、今、結果で出てないです。
4人怪我で出てない。
出てないです。
なるほど。
その状況で今の、まあ、西地区ではもちろん1位なんですけども、状況ですから。
うんうん、
ですから、どちらかっていうと悪い材料の方が多いです。
なるほど、ね。
特に下位打線、7、8、9番の打率って1割いってないですから。
確かにな、
うん。ですからもう、本当反省点ばっかりで、それでも周囲をキープしてるわけですから、西地区の。
まあ、じゃあ今からそのピッチャーとかも戻ってきたら、
うん、そうです。夏になったらまたどんどん変わると思いますし、うん、あの他の選手
あ の, なるほど
の調子の悪い選手がちょっと調子が良くなったりとか、
うん、
いうふうになれば、またどんどんどんどん変わっていくと思うんで、
うん、
まあ、あとは大谷選手がいつ休むかですね。
確かにね。
今のところ大谷選手は1試合も休んでないですから。ですから、まあ、で普通 の, あの一般の選手であれば大体、あの月に3日ほどは休ませるんですけど、今のところ4月を休んでないんで。
まあ、言うても打つだけですからね。
まあ、そうですけどね。
まあ、言うのもあれですけど。
はい、まあ、でも本当はあの、ドジャースの話をすると、
はい、
楽しいですね。
そうですね、ちょっとね、もう。
球場に行かれたということで。
うん、まあ、またちょっとね、バブルヘッド取りに行きたいなと思って
ますけども。ね、そう、あの、グッズの、ギバウェイがありますから、うん、
そうちょっと、ね、もう今予定していた収録時間のあと2分で終了なんで、じゃあそろそろ、はい、終わって、じゃあ次回はどんな話かな、はい、もうちょっと大谷選手、
そうですね、もう少し大谷選手の話であったり、他の、まあ、チームの話であったり、
そうね、
それからその、そうですね、その月ですね、これからの見どころであったり、
はい、
あの計画を立てていただくのに、あの少しでも情報として提供できればと思います。
はい、じゃあ皆さん、はい、楽しみにしておいてください。はい、今日もじゃあ
オールアメリカンの応援よろしくお願いします。ゴードジャースということで。
丸目さん、ありがとうございました。
あと、レイカーズの応援もお願いします。
そうね、八村塁選手ね、は
い
は
い。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
締めのコーナーです。質問、
はい、質問、ミカさんの話にあやかって、まあスノーボードとかスキーの思い出話をだらっとしたできたらなと思ったんですけど、
確かに、
あれでも沙織ちゃんは山梨したから、まあでも子供の頃とか行った？
1回とか2回とか家族で行ったぐらいで、なんか前話したかな、高校生の時に私の高校って5泊6日のスノボー合宿義務、全員出席しなきゃいけない、4泊5日か5泊6日のものすごい長いスノボー合宿があったんですよ。
いや、なんか俺も思い出した、それ修学旅行じゃなくて、
なんか全員なんかスキーかスノボやらなきゃいけないっていう。
どこに？
長野か新潟かな。ああ、新潟かな、うん、なかなかそんな本格的に。楽しかったけど、そんなにね、朝から晩までガチでレッスンをみんな全員受けるっていう謎な学校でしたけど、
うん、いや 俺も今思い出したけど、でも修学旅行が俺スキーだった気がする。
そうなの？
あれ多分、違ったっけ、なんかあんま記憶がもうなんかだいぶ遠いところに行ってしまったな。
うん、日本の人はどこかしらでそのスキーとかスノボに触れる機会はありますよね。
そうだね、俺でも結構小学校の時はスキー合宿みたいな、うん、なんかあれは何なんだろうな、なんか行かしてもらってたり。
へ
ー。で、高校の卒業、高校の生だったのかな、なんかスノボ旅行みたいなのよく行ってたよねと思って。
へー、そうなんだ。
そう、それでさ、スキーをさ朝から晩までやってるとさ、スキーかスノボーか、なんか寝る時になんか酔ってるみたいに なってさ目を閉じるとなんか山の斜面をカーって駆け下りてるような映像が出てきちゃって寝れなかったっていうことを今思い出したけど。
ウケる。サーフィンは一緒じゃないんですか？そうなんない？
いや、サーフィンはね、ほとんどね、だから2時間入ったとしても乗ってる時間はね多分5分もないから。
なるほどね。そっか、そこの違いがあるのか。
一瞬の喜びのためにえらいことを時間使ってるっていう、漕いでるって感じなんだけど。
面白い。確かに
スキーはね、リフトでね運んでくれるからね、いいよね。
なるほど、面白い。
まあちょっと取り留めのない話でしたけど。
はい、ではでは、今回お届けしましたインタビューとリアルアメリカ情報のインフォメーションはブログに掲載しております。 podcast.086.com podcast.086.com または 1% の情熱物語で検索してみてください。
はい、1% の情熱物語は日本を飛び出し世界で挑戦していく人を応援します。ご家族、友達、同僚などへのご紹介大歓迎です。番組がちょっとでも面白いと思っていただけたらぜひフォローをお願いします。お便り、レビューもお待ちしてます。番組サポーター、パトロンさんからのご支援も引き続きお願いします。詳細はウェブサイトを見てね。
今週も聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございます。
また来週お会いしましょう。
じゃあね。